4. 明くる日はまた曇って、夕方から細かい雨がひとひとと降り出した。どうも続かない天気だと言っていると、その夜の5つ、午後8時過ぎに亀吉と松吉が顔を揃えてきた。ちょうどそこで会いました。そりゃ都合がよかった。そこで早速だが、命名の受け持ちはどうだったと半七は聞いた。じゃあ、わしから口を切りましょうと亀吉は言い出した。大津屋の亭主は十兵衛と言って、今年41になるそうです。5年前に女房に死なれて、お絹という娘と二人っきりですが、どっかに内緒の女があると見えて、この頃は家を開けることがたびたびある。それから親分、その娘のお絹というのは、お城坊主の次男とどうもおかしいという噂で。してみると、親分の鑑定通り、万次郎と大津屋とはグルだろうと思いますね。それから大津屋へ出入りの女絵描きは、古宝という号をつけている女で、歳は23し、器量もまんざらでなく、まだ独り身で、新宿の閻魔様のそばに所帯を持っているそうです。そこで、まだはっきりとはわかりませんが、この女は、大津屋の亭主か万次郎か、どっちかの男にかかり合いがあると、わしは睨んでいるのですが。そうかもしれねえ、と半七はうなずいた。そこで待つ。おめえの調べはどうだ。わしの方はすらすらとわかりました、と松吉は子供投げに答えた。親分も知っていなさる通り、四ツ谷坂町に住んでいるお城坊主の牧野一斎。その長男が吉太郎、次男が万次郎で、万次郎は今年21ですが、まだ養子先も見つからねえで、自分のうちの厄介になっている。こいつも絵馬道楽のお仲間で、大津屋へも出入りをしているうちに、今も亀が言う通り、大津屋の娘と出来合ったらしいという噂です。だが、近所の評判を聞くと、万次郎というやつはもちろん褒められてもいねえが、取り立てて悪くも言われねえ。世間にありふれた持参難の紋切り型で、道楽肌の若い者というだけのことらしいのです。大津屋の十兵衛はどうだ。こいつにも悪い評判はねえか、と半七はまた聞いた。そうですねえ、と亀吉は少し考えていた。これも近所町内の評判は別に悪くもねえようです。万次郎と同じことで、まあ、良くもなし悪くもなしでしょうね。だが、古い店だけに、新商は悪くもないらしく、ヨドバシの方に2、3軒の家作も持っているそうです。娘はどんな女だ？昨日親分がいい女かと言ったら、職人が笑っていたでしょう。まったく笑うはずで、わしも今日初めて覗いてみたが、いやもう、二目と見られねえくらいで、近所のお岩様の株を取りそうな女ですよ。かわいそうに、よっぽど重い包装にたたられたらしい。それでもまあ年頃だから、万次郎と出来合った。と言っても、おそらく万次郎の方じゃ、次男坊の厄介者だから、大津屋の婿にでも入り込むつもりで、まあ、我慢してかかり合っているのでしょうよ。それでまず一通りはわかったと、半七は薄く閉じていた目を開いた。娘と万次郎とできていることは、父親の十兵衛も知っていて、ゆくゆくは婿にでもするつもりだろう。それはまあどうでも構わねえが、丸太の亭主の絵馬吉飼いにつけ込んで、偽物の絵馬をこしらえて、古宝という女に絵を描かせて、 その偽物を丸太に押し付けて、それから入れ替わって万次郎が押しかける。やっぱり俺の鑑定通りだ。今の話じゃ、万次郎というやつはあんまり度胸のある人間でもなさそうだから、おそらく十兵衛の入れ知恵だろう。自分が陰で糸を引いて、万次郎をうまく操って大きい仕事をしようとする。こいつもなかなかの謀反人だ。由井正雪が褒めているかもしれねえ。だが、こいつらがおとなしく手を引いて、これっきり丸太へ因縁をつけねえということになれば、まあ、多めに見ておくほかはあるめえ。何事も、この後の成り行き次第だ。まあ、そうですね、と、亀吉も答えた。それにしても、丸太の亭主にも困ったものだ。店の者には気の毒だが、どこをどう探すという当てがねえ、と、半七はため息をついていた。それから世間話に移って、やがて四つ、午後十時に近い頃に、亀吉らは一旦挨拶して表へ出たかと思うと、また慌ただしく引っ返してきた。親分、とんだことになってしまった。丸太が死んだそうですよ。続いて番頭の高八が駆け込んだ。いろいろご心配をかけましたが、主人の死骸が見つかりました。どこで見つかりました？と半七も忙わしく聞いた。追い分けの考察場のそばの土手下で。それじゃあ近所ですね。はい。店から遠くないところでございます。どうして死んでいたのです。松の木に首をくくって。例のエマは、死骸のそばには見当たりませんでした。ご承知の通り、あそこには玉川の浄水が流れておりまして、土手の向こうは天龍寺でございます。その土手下に一本の古い松の木がありますが、主人は自分の帯を大きい枝にかけて、死骸のそばに紙入れ、タバコ入れ、花紙などは一つにまとめてありましたが、絵馬は見当たらなかったと申します。あのあたりは往来の少ないところでございますので、通りがかりの人がそれを見つけましたのは、今朝の六時半頃だそうでございますが、近所とは申しながら、丸太の店とは少し離れておりますので、すぐにそれとは分かりかねたと見えまして、ご検視なども済みまして、その身元もようようはっきりして、私どもへお呼び出しの参りましたのは、やがて七つ頃、午後四時でございます。それに驚いて駆けつけまして、だんだんお調べを受けまして、ひとまず死骸を引き取って参りましたのは、日が暮れてからのことで、早速お知らせに出るはずでございましたが、何しろごたごたいたしておりましたので、そりゃあ、定めてお取り込みでしょう。どうも、とんだことになりましたね、と、半七は気の毒そうに言った。そこで、ご検視はどういうことで済みました？乱心と申すことで、人に殺されたというわけでもなし、自分で首をくくったのでございますから、検視のお役人方も別に難しいご詮議もなさいませんでした。ご検視が無事に済めば結構、私たちが差し出るには及びませんが、ともかくもお悔やみながらお棚まで参りましょう。おい、亀も松も一緒に行ってくれ。高八は籠を待たせてあるので、お先へごめんをこうむりますと断って帰った。半七は途中で箱入りの線香を買って、三人連れで大木戸へ向かった。雨は幸いに止んだが、 暗い夜であった。ひょっとすると、丸太の亭主は首くくりじゃねえ。誰かにくびられたのかもしれねえな、と半七は歩きながら言った。やっぱり大津屋の奴らでしょうか、と亀吉は小声で聞いた。締め殺しておいて、木の枝へぶら下げておくというのはよくある手だ、と松吉も言った。まあ、言ってみたらなんとか見当がつくだろう、と半七は言った。もしそうならば、多めに見ておくどころか、あいつらを地図つなぎにしなけりゃならねえ。また人騒ぎだ。三人が大木戸の近所まで行き着くと、高八は店の者に提灯を持たせて迎えに出ていた。丸太の店に入って、半七は持参の線香を備えて、家内の人たちに悔やみの挨拶をした。今夜は親類に知らせただけで、夜が明けてから世間へ披露するとのことであったが、それでも古い店だけに出入りの者などが早くも詰めかけて、広い家内は混雑していた。ご剣士の住んだものを私どもがいじくるのもいかがですが、と半七は親類や番頭に断って座敷に横たえてある太左衛門の死に顔の覆いを取り抜けた。片手にろうそくをかざしながら、まずその死に顔を覗いて、次にその喉のあたりを改めた。さらにその手の指をいちいちに改めた。それが済んで、半七は縁側の長鼓鉢で手を洗っていると、高八がついてきて囁くように聞いた。別にご不審はございませんか。少しご相談がありますから、大番頭さんを呼んでください。傭兵と高八を別間へ呼び込んで、半七は自分の意見を述べた。自分はこれまで医師者の剣士にもしばしば立ち会っているが、我が手でくびれて死んだ者があんなに苦悶の表情をとどめている例がない。喉のあたりにかすかに書き傷の跡がある。左の中指と右の人差し指の爪が少し欠けている。それを総合して考えると、主人は人に締められて、その締め縄を取り除けようとしてもがきながら死んだのである。自分の帯でくびれていたというが、首の周りに残っている跡を見ると、細い縄のようなもので強く締めたらしい。ついては乱心の自殺としてこのまま無事に済ませてしまうか、あるいは、他殺としてその下手人を探索するか、皆さんのおぼし飯を伺いたいと半七は言った。それを聞いて与兵らはひどく驚いたらしく、今は御家となった女房のおさいをはじめ、親類一同を奥の前呼び集めて、にわかに評議を開いた。今さら他殺などと騒ぎ立てるのは外聞にも関わることであるから、このまま穏やかに済ませたがよかろうというナンパと、他殺ならばその下手人を探し出して相当の仕置きを受けさせるが順道であるという硬派と、議論は二派に分かれたが、おさいはどうしても主人の仇を取ってもらいたいと、強硬に主張するので、ナンパの人々も争いかねて、結局その下手人の探索を半七に頼むことになった。それから二日目に、丸太の店では主人の弔いを出した。表向きは乱心の医師ということになっているので、世間の手前、あまり華やかな弔いを営むことを遠慮したのであるが、それでも回想者はなかなかに多かった。 大津屋の十兵衛も改装者の一人に加わっていた。弔いが果てた後、亀吉は十兵衛の後をつけて行くと、彼は大宗寺の方角へ足を向けた。それは新宿の閻魔として有名の寺である。その寺に近いところに小さい二階屋があって、十兵衛はその入り口の木戸を開けて入った。庭には白い拳の花が咲いていた。近所で聞くと、それがかの女絵師の古宝の住処であった。これで十兵衛と古宝との関係が自分の鑑定通りであるらしいことを亀吉は確かめたが、さらに近所の者の話を聞くと、古宝のうちには十兵衛の他に二十歳前後の色白の男が時々に出入りをする。またその他に十七八の不器量な娘も忍んでくるというのであった。男はおそらく牧野万次郎で、娘は大津屋のお絹であろう。古宝が十兵衛の囲い物のようになっている関係上、万次郎とお絹はここの二階を合い引きの場所に借りている。それもありそうなことだと亀吉は思った。その報告を聞いて半七は言った。それだけのことが分かったら、それを手がかりにもう一足踏ん込まなけりゃいけねえ。丸太の亭主の下手人は大津屋の十兵衛と睨んでいるものの、確かな証拠もなしに手をつけるわけにはいかねえから、まあ気を長く見張っていろ。亀吉は承知して帰ったが、それから10日ほど後に、かの古宝は大宗寺のそばを立ち退いてしまったと報告した。女絵師は突然に所帯を畳んで、夜逃げ同様に姿を隠したので、近所でもその引っ越し先を知らないというのであった。それからさらに10日ほどの後に、亀吉は新しい報告を持ってきた。大津屋の娘、お絹が家出して行方不明になったが、万次郎と一緒に駆け落ちなどをした様子はない。万次郎は相変わらず四ツ谷坂町の実家に住んでいる。大津屋では娘の家出を秘密にして病気保養のために房州の親類に預けたとか言っているが、それが突然の家出であることは、近所でも皆知っているというのである。女絵師の夜逃げ、娘の家出、その間に何かの糸がつながっているらしいのは、何人にも容易に想像されることで、半七もそれについていろいろの判断を試みたが、確かに、こうという断定を下し得ないうちに、四月もいつか過ぎてしまった。五。あの時は実に驚きましたよ。肝を冷やしたというのは、全くこのことです。半七老人は、その当時の光景を思い浮かべたように、大きいため息をついた。それに釣り込まれて私も思わず身を固くした。何事が起こったんです。まあお聞きください。毎度お話をする通り、嘉永六年の黒船渡来から世の中はだんだんに騒がしくなって、幕府でも海防ということに注意する。何時外国と戦争を始めるかもしれないというので、江戸近在の目黒、淀橋、板橋、その他数箇所に火薬製造所をこしらえて、盛んに大筒小筒の鉄砲玉を製造したんです。それには水車がいるということで、大抵は大きい水車のあるところを選んだようですが、 今から考えれば、火薬の取り扱い方に慣れていなかったんでしょう。それが時々に爆発して大騒ぎをすることがありました。あなたもその爆発に出会ったんですか？そうですよ。私の出会ったのはヨドバシでした。ご承知の通り、ここは青梅街道の入り口で、新宿の追い分けから角筈、柏木、鳴子、ヨドバシという道順になるんですが、昔もなかなか賑やかな土地で、近在の江戸と言われたくらいでした。ヨドバシは長さ10軒ほどの橋で、橋のそばに大きい穀物問屋がありまして、主人は代々久兵衛と名乗っていたそうですが、その久兵衛の店に精米用の大きい水車が仕掛けてありました。この水車を山城の淀川の水車に例えて、淀橋という名ができたのだという説もありますが、嘘か本当か存じません。ともかくも大きい水車があるために、ここのうちも火薬製造所に当てられていましたところが、このお話の安政元年6月11日の明けむつ過ぎに突然爆発しました。炎天続きで炎症が乾きすぎたせいだともいい、何かの粗相で火薬に火が移ったのだともいい、その原因ははっきりわかりませんでしたが、何しろ凄まじい音をさせて3度も続いて爆発したんです。さながら天地震動という勢いで、久兵衛のうちはもちろん、その近所二町四方は、家屋も土蔵も物置もみんな吹き飛ばされてめちゃめちゃになってしまいましたが、全体では四町四方の損害でした。いくら賑やかだと言っても、それは表通りだけのことで、裏へ回れば田や畑が多いんですから、その割合に人家の被害は少なかったんですが、死人や怪我人は随分ありました。それがために虫を起こして死んだ子供や流産した女もあったそうです。いや、実に大変な騒ぎで、誰だって不意を食らったんですが、私どもは捕り物の最中というのだから、なおさら驚きましたよ。何の捕り物に出ていたんですか？それが今お話をしている絵馬の一件で、大津屋の十兵衛を追い回している時なんです。老人は説明した。いや、まあ、捕り物の前にこの一件の種明かしをしてしまいましょう。それでないとお話がどうもはかどりませんから。大抵はもうお分かりでしょうが、丸太の主人田左衛門が絵馬道楽で半吉飼いになっているのを付け込んで、大津屋の十兵衛は、小説の絵馬の偽物をこしらえました。そうして本物とすり替える役目まで引き受けたんですが、すり替えたというのは嘘で、実は偽物をそのまま丸太へ渡したんです。鷹の絵は女絵描きの古法に描かせましたが、その絵といい、絵馬の記事といい、よっぽど上手にできていたと見えて、丸太も見事に一杯食わされてしまったんです。早く言えば、骨董好きの金持ちが、書画屋や道具屋に偽物を売りつけられたようなわけで、それで済んでいれば、まあ無事なんですが、十兵衛はその骨折り賃に30両という金を取っていながら、まだその上に大きい欲を書いて、無本人の絵馬を盗み出したとか、無本人の絵馬を 大事にしているとかいうのを種に、丸太を脅かして、何千両をゆすり取ろうという体毛を起こして、その手先に万次郎を使うことになりました。万次郎は大津屋の娘と本当に関係があったんですか？確かに関係がありました。いわゆる悪女の不可情けで、女の方はもう夢中になっていたんです。親父の十兵衛ももちろん承知で、ゆくゆくは夫婦にすると言っていたくらいですから、万次郎も今度の役を引き受けなければなりませんでした。万次郎は年も若いし、腹のしっかりした悪党というのでもありませんが、つまりは欲に引っかかって十兵衛の差し金通りに働くことになったんです。そこで丸太の主人をうまく脅しつけて、最初に百両ずつ二度も引き出したんですが、十兵衛はそのくらいのことで満足するのじゃない。どうしても何千両の夢が覚めないので、いろいろに万次郎をけしかけて、ますます丸太いじめにかかっていると、相手の田左衛門は絵馬を抱えて家出をしてしまったので、この計画は、腰折れの形になりました。それでも、丸太の女房や番頭を脅かせば、まだいくらかになると思っているうちに、十兵衛は、心にもない人殺しをすることになったんです。十兵衛が丸太の主人を殺したんですね。田左衛門が家出をしてから三日目、すなわち、3月28日の晩に、十兵衛は、ヨドバシにある自分の家作を見回りに行って、それから千駄ヶ谷の又助という建具屋へ寄って、雨戸一枚と障子二枚をあつらえて、夜もやがて四つ、午後十時という頃に、提灯をぶら下げて、例の考察場に近い土手へ差し掛かると、大きい松の木の下にぼんやり突っ立っている人影が見える。もしや首でもくくるのかと、提灯を袖に隠しながら、抜き足をして近寄ると、それが丸太の主人であったので、驚いて声をかけました。何しろ相手の田左衛門が姿を隠してしまっては、万事の掛け合いが、うまくいかないと思っている矢先へ、ちょうどにここでその姿を見つけたので、十兵衛はこれ幸いと喜んで、いろいろになだめすかして丸太の店へ連れて帰ろうとしたが、田左衛門はどうしても承知しない。家へ帰るとこれを取り返されるから嫌だと言って、御所を大事に例の絵馬を抱えている始末。まったく本人は半気違いになっていたらしく、いかに説得しても聞かないので、十兵衛もしまいにはじれ込んで腕ずくで引きずっていこうとする。相手は行くまいとする。そのうちに田左衛門の気色がだんだんに荒くなってきて、十兵衛を殴りつけて立ち去ろうとする。それをまた引き止めて、二人はとうとう組み打ちになって、土手下に転がって争ううちに、そこに細い藁縄が落ちていたので、十兵衛は半分夢中でその縄を拾って、相手の首に巻きつけて、と、本人はこう白状しているんですが、おそらく嘘じゃなかろうと思います。田左衛門を殺しては金の鶴が切れてしまう道理ですから、十兵衛も好んで相手を殺すはずはなく、ほんの一時の出来心に相違ありますまい。しかし、相手を殺した以上、なんとか後始末をしなければなりませんから、十兵衛は、死人の帯を解いて松の木にかけて、自分でくびれたようにこしらえて、早々に そこを立ち去ったんです。偽物のエマを残しておいて何かの戦技の種になると面倒だと思ったので、風呂敷包みのまま引っかかえて帰って叩き壊して焼き捨てたそうです。その風呂敷も一緒に焼いてしまえばよかったんですが、そこが人情のケチなところで、風呂敷まで焼くにも及ぶまいと、そのまま残しておいたのが運の尽きでした。そうすると、その風呂敷から露見したんですか。まあ、お聞きなさい。だんだんにお話申します。老人は一息ついてまた話し出した。それから古宝という女絵描きのお話ですが、これは親兄弟もない一人者で、絵筆を持てば相当の腕もあるんですが、どこの師匠について修行したというでもなく、まあ、独学のようなわけであるので、自然世間に認められる機会がなく、絵馬の絵などを描いて世渡りをしているうちに、いつか十兵衛の世話になるようになって、新宿の大僧寺のそばに所帯を持って、まあ、囲い物といったような形になっていたんです。その縁故で、大津屋の娘のお絹と万次郎も、広報のうちの二階を合い引きの場所に借りていた。と、そこまではよかったんですが、そのうちに、古宝と万次郎が妙な関係になってしまいました。古宝は24、万次郎は21。男の方が年下であるだけに、女の熱とはだんだんに高くなる。それがお金の目についたからたまりません。すぐに親父に訴えると、十兵衛も驚いて目を光らせる。十兵衛と万次郎と古宝とお絹と、この四人が引っからんで、ひどく面倒なことになりました。万次郎が丸太を脅かして取った200両は、後で総勘定をするという約束で、ひとまず十兵衛が預かっていたんですが、丸太の主人が死んだ後にも、死の後の言って、一文も出しません。万次郎も、業を煮やして、たびたびうるさく催促しても、十兵衛は鼻であしらっていて、相手にしません。そればかりでなく、万次郎を、婿にするなどという話も立ち消えになってしまいました。十兵衛としてみれば、自分の目かけを盗むような奴に、娘をやったり金をやったりする気にはなれなかったんでしょう。まだその上に万次郎を遠ざけるために出し抜けに古宝をせき立てて夜逃げ同様に新宿を立ち退かせて淀橋の町外れに引っ越させました。そこには大津屋の家作が2軒あって、その1軒は空き家になっていたんです。十兵衛が千駄ヶ谷の建具屋に雨戸や障子を頼んだのも、古宝をここへ引っ越させる下ごしらえであったと見えます。もちろん、古宝の引っ越し先は万次郎にもお絹にも隠していたんですが、いつまで知れずに済むはずがありません。それから10日も経たないうちに、二人ともに、もう、探り出してしまいました。それが、また一つの事件を、引き起こすもとで。6。半七老人の話は終わらない。私も、最後まで聞き外すまいと、耳を澄ましていると、老人は床の間の置き時計をふと見返って女中部屋のばあやを呼んだ。ばあやが顔を出すと 老人は何か目で知らせた。すぐに飲み込んでゆくばあやの後ろ姿を見送って、これは悪かったと私はにわかに気がついた。老人は昼飯の用意を命じたに相違ない。早朝から調査して昼飯までごちそうになっては相すまないと私は慌てて巻きタバコの袋をたもとへ押し込んで帰り自宅に取りかかろうとするのを老人は手を挙げて制した。まあお待ちなさい。お話はもう少しですよ。言ううちにばあやはもう裏口から足早に出て行ったらしい。お江戸も及ばずと観念して、私はずうずうしく座り直すと、老人はまた話し続けた。4月21日の余韻に、おきぬは近所の湯屋へ行くふりをして、塩町の大津屋を抜け出して、ヨドバシの古宝の家へ訪ねて行きました。古宝が万次郎を引っ張り込んでいるだろうと疑って、その様子を伺いに行ったんです。自分の家作ですから、勝手はよく知っているので、裏口から回って伺うと、案の通り、男と女は縁側に近いところへ出て、早い貝節を炊きながら、むつまじそうに話している。それを見ると、おきぬはカッとのぼせて悪女がさらに鬼女のようになって、そこの台所に貼り合わせた出刃包丁を取って、古宝を殺そうとして暴れ込んだので、古宝は驚いて庭へ飛び降りる。それを追おうとするおきぬを万次郎が抱き止める。おきぬは死に物狂いになって暴れ回る。その刃物をもぎ取ろうとするうちに、思わずも手が回って、ということになっているんですが、これは十兵衛の場合と違ってどうだかわかりません。金はもらえず、婿にはなれず、こんな悪女につきまとわれてはやりきれないと思って、万次郎が思い切ってずぶりとやったのかもしれません。いずれにしても、おきぬは、父の舌を疲れて即死、惚れた男の手にかかって、吐かなくなりました。その死骸は、万次郎と古宝が始末して、縁の下へ埋めているところへ、またその後から十兵衛が訪ねてきたんです。もう隠すことはできないので、万次郎も度胸を据えて、正直に、その事情を打ち明けた上で、俺を下手人として突き出してくれと言うと、十兵衛も考えたらしいんです。我が子を殺されて驚いたには相違ないが、自分にもエマの秘密があるので、それを万次郎に喋られても困る。もう一つには、丸太の主人を殺した一件を万次郎も古宝も、うすうす悟っているかもしれないという弱みがあるので、おきぬ殺しを表沙汰にするのは危ない。そこで、三人が相談の末に、おきぬは房州の親類へ預けたとか、あるいは家出したとか言いふらして、この一件は闇に葬ってしまうことにする。その代わりに、万次郎は、200両の割前を一文ももらわず、古宝とも今夜限りに手を切るということになりました。万次郎にとっては割の悪い約束ですが、仮にも女一人を殺してそれを内分にしてもらうというのですから、そのくらいのことは仕方がありません。そんなわけで、おきぬの死骸を寺へ送ることはできないので、親父の十兵衛も手伝って、やはり床下に埋めることになりましたが、幸いに近所の者には悟られずに済んだのです。 お絹はかわいそうでしたね。刃物などを振り回したのは悪いに相違ないが、こうなるとかわいそうなもので、それでまあ一旦は収まったんですが、五月の末頃になると、十兵衛が下屋の方から古着屋を呼んできて、娘の夏冬の着物を相当に取りまとめて売ったということを、亀吉がふと聞き出して、その日の暮らしに困るということでもないのに、年頃の娘の着物をむやみに売り放すのはおかしい。してみると、房州の親類に預けたなどというのは嘘で、娘は死んだか家出して帰らないか、二つに一つに相違ないと鑑定したんです。その他に、またこういうことがありました。丸太の店の菩提寺は中野にあるので、5月28日の命日に、女房のおさいが番頭の幸八と小僧を連れて、太左衛門の墓参りに行った帰りに、ヨドバシの町外れを通ると、その頃のここらには、かやぶきの家がたくさんありました。そのかやぶきの一軒の家で、庭の梅の実を落としている。垣根は低い四つ目垣でしたから、通りがかりながら見るともなしに覗いてみると、梅の実を取っているのは、23歳の女で、それに不思議はないのですが、その時、おさいと幸八の目についたのは、梅の木から消え竹竿を渡して洗濯物を干してある、その洗濯物の中に、一枚の大きい風呂敷がかかっていて、それが見覚えのある丸太の店の風呂敷で、主人が家出の時に、例の絵馬を包んで持ち出したものらしい。丸太ののれんは、丸の中に田の字を出してあるんですが、これには丸太の店の印がなく、家の定紋の下がり藤が小さく染め出してある。その風呂敷がどうしてここのうちに干してあるのかと、二人は不思議に思いながら帰ってきて、幸八はすぐに亀吉のところへ知らせに行きました。そのうちは大津屋の家作で、この頃は女絵描きの広報が引っ越してきていることを亀吉ももう承知していましたから、さてこそ案の通りというので、これもすぐに私のところへ中心に来ました。ところがあいにく、私も幸次郎も他の事件にかかり合っていて、ちょいと手放すことができない。ことにこの一件は、十兵衛と万次郎と広報とが絡んでいますから、うかつに一人を引き上げると、他の関係者が散ってしまう恐れがあるので、亀吉一人に任せるわけにもいかず、ただ、油断なく見張らせておいて、10日ほども空に過ごしてしまいましたが、その間に亀吉はまたこんなことを聞き出しました。千駄ヶ谷の建具屋の又助が十兵衛の注文を受けて、ヨドバシの家作に雨戸を入れたところ、その建て付けが悪いというので、五月の初めに直しに行ったが、なんだか畳や縁側に血の跡のようなものが薄く残っていたという。そこで亀吉はひょっとするとお絹がここで殺されたのではないかと鑑定しました。私もそう思いました。そのうちに一方の事件も片付きましたので、いよいよこっちへ手をつけることになりましたが、6月10日の夜、十兵衛がヨドバシへ泊まりに行ったのを突き止めて、私と亀吉が出かけました。幸次郎も行こうというので、それほどの大取り物でもないが、まあ一緒に連れて行くと、前にお話申したように、 大騒動に出くわして。いや、もうひどい目にあったんです。火薬の爆発は朝でしょう。それが11日の朝まで引っかかったので。私どもがヨドバシへ行き着いたのは10日の夜4つ半、午後11時ごろ。寝込みへ踏ん込んで一度に押さえつけようと思ったんです。ところが、いざ踏ん込んでみると、蚊帳の一方の釣り手を外して、広報一人が寝床の上にしょんぼりと座っているんです。十兵衛はどうしたと詮議すると、最初は来ていないとしらを切っていましたが、所詮は女ですから、とうとう正直に言いました。そこで、だんだんに取り調べると、広報は万次郎と手を切ると約束しておきながら、その後もやはり内緒で男を引き入れていると、十兵衛もそれを感づいたのでしょう。今夜私どもより一足先へ踏ん込んできて、一つ蚊帳の中に寝ていた広報と万次郎を取り押さえました。十兵衛は定めて烈火のごとくに怒るかと思いのほか、上辺は静かに落ち着いて、ここでは話ができないから、ともかくもそこまで一緒に来てくれと言って、万次郎を表へ連れ出した。それはたった今のことだというので、広報の番人を亀吉に言いつけて、私と幸次郎は近所へ見回りに出ましたが、今夜は雨もよいの暗い晩で、そこらに二人の姿は見つからない。よんどころなしにまた引っ返してきて、再び広報を調べると、下がり富士の門の風呂敷は、引っ越しの時に十兵衛が持ってきたもので、そのまま自分の家で使っていたと言って、現物を出してみせましたが、縁側や畳に血の跡が残っていることは何にも知らない。自分は血の跡とは気がつかず、何かの汚れだと思っていたと、強情に言い張っているんです。まさかに、ひっぱたくわけにもいかないので、広報の詮議はそのままにして、亀吉と幸次郎を裏と表に張り込ませて、十兵衛や万次郎の帰るのを気長に待っていました。夏の夜は短いから、早く明ける。夜が明ければ二人はどこからか帰ってくるだろう。万次郎を表へ連れ出したのは、広報の前では話しにくいことがあるからで、まさか殺すほどのこともあるまいと、高をくくって、まあ頑張っていたわけです。そういうことには、慣れているので、さのみ待ちくたびれるというほどでもありませんでしたが、やぶかの大いには、恐れ入りました。今と違って、昔は蚊が多いので、こういう時には、いつでも難儀します。そのうちに、そこらのうちの鳥が鳴いて、夜もだんだんに知らんできました。明け方から空模様が良くなったので、7つ半、午前5時にはすっかり明るくなりましたが、二人はまだ帰ってきません。亀吉はじれてもう一度探しに出ようかと言っているところへ、十兵衛がぼんやり帰ってきたので、亀吉と幸次郎が取り囲んですぐに家内へ引っ張り込みました。万次郎はどうしたかと聞くと、途中で喧嘩をして別れたという。お前は今までどこにどうしていたかと聞くと、狐に化かされて夜通し迷い歩いていたという。さてはこいつ、万次郎を殺して空とぼけているのだろうと思いましたから、私も厳重に詮議を始めましたが、やはり同じようなことを繰り返していて、埒が明かない。 そこで万次郎のことは二の次にして、丸太の絵馬の一件の詮議に取り掛かると、丸太の主人に頼まれて偽物をこしらえたに相違ないが、本物とすり替える約束をした覚えはないと言うんです。それから証拠の風呂敷を突きつけて、出し抜けにお前は丸太の主人を殺したなと言うと、十兵衛はにわかに顔の色を変えました。さあ、その途端に凄まじい響きとともに、大地がぐらぐらと激しく揺れて、このかやぶきの屋根の内がたちまち傾いたには驚きました。逃げるという考えもありません。ただ、跳ね飛ばされたように庭先へ転げ落ちると、なんだか知らないが、砂煙のようなものが一面に舞ってきて、近所のうちは大抵倒れたり傾いたりしている。一体どうしたのだろう。大地震かつむじかと、みんなが顔を見合わせていると、その隙を見て、十兵衛は表へ飛び出しました。表の垣根は倒れてしまったんですから、自由に往来へ出られます。こいつを逃がしてはならないと思って、私も続いて追って出る。亀吉も幸次郎も追って出る。その途端に激しい揺れが再びドンと来て、私どもは投げ出されたように倒れました。続いてガラガラという音がする。火の粉が飛ぶ。さては火薬が破裂したのだろうと気がついて、半分這い起きながら伺うと、ここらは火元から離れているので、まだ湘南の方らしく、水車に近いところの人家は、みんなどこへか吹き飛ばされてしまったには、ぞっとしました。十兵衛は、どうしたかと見ると、これも一旦は倒れながら、また這い起きて逃げようとする。この野郎と言って追いかけたんですが、二度の爆発でどこから飛んできたのか、往来の真ん中に屋根が落ちているやら、大木が倒れているやら、いろいろの邪魔者が道を塞いでいるので、なかなか思うようには駆け出せません。十兵衛は、裏手の田んぼの方へ逃げるので、私も今限りに追っていくと、その間に十兵衛はいろいろのものにつまずいて転びました。私も幾度か転びました。いやもうお話になりません。それでもどうにか追いついて、後ろから十兵衛の左の腕をつかむと、その途端に三度目の爆発。その時は一切夢中でしたが、後で聞くと三度目が一番ひどかったのだと言います。こうなると敵も味方もありません。二人は抱き合ったままで他の中に転げ込んでしまいました。これでまあ、十兵衛を取り押さえたわけですが、こんな危険な捕り物は初めてで、時間から言えばわずかの暇ですが、馬鹿に疲れたような気がしましたよ。そうでしょうね、と私もうなずいた。そこで亀吉や幸次郎という人たちはどうしました。私は運よく無事でしたが、二人は怪我をしましたよ。何か飛んできて撃たれたんですね。亀吉は軽い傷でしたが、幸次郎は右の肩を強く撃たれて、それから一月余り寝込みました。他にも死人や怪我人がたくさんあったんですから、まあ、命拾いをしたと言ってもいいでしょう。広報のうちも、三度目の爆発で吹き倒されました。古宝は無事でしたか？さあ、それが不思議で。古宝は無事に逃げたのか、どこへか吹き飛ばされたのか、 行方が知れなくなりました。万次郎の死骸は川の中で発見されました。それも十兵衛に突き落とされたのか、夜が明けてぼんやり帰ってきたところを吹き飛ばされたのか、確かなことはわかりません。他にも死骸が浮いていましたから、あるいは爆発のために吹き落とされたのかもしれません。お絹の死骸は床下に埋めてありました。まあ、お話は大抵ここらで切り上げましょう。いや、どうもご退屈で。その話の終わるのを待っていたように、ばあやは膳を運び出してきて、私の前にうなぎ飯が置かれた。